ございます。ご存知の方がほとんどじゃないかなと思うんですけれども、かなり立ち直ってます。7月の15日の検査では、血の検査が2527で、あんまりにもひどかったので、亡くなる前の、準備が先生のなんかそういう専門のカウンセラーを呼び出してきて、そして、救急車で運ばれた時に、どういう治療を受けたいのかとか、亡くなった時に、いろんな親戚の意見がゴンと入ってくるから、その前に直接聞きたいんですけれども、体をどのようにしたいのかとか、そこまでいろいろ聞かされて、もうこれはやばいなと思って、そしてやっぱりその前の夜も、夜中急に痛くなってきて、その時まですごく痛みがなく支えられてたんだけど、もうギリギリ、朝まで我慢してっていうような、一泊あったんですけれども、ほんまにこれ本当に信じるか死ぬかっていうようなことになってしまって、そして、その後7月16日から、一週間ぐらいは、何か祈ってもなんか聞こえてないよ、まあ何にも感じないし、ただ信じるっていうような時間があって、そしてその中で、なんか、もう祈ってて、もう癒されるように祈ってて、そしてなんか返事してくれないような感じで、それで、急になんかすごい強く、なんか神様が語った気がして、なんか心の中で、日本語で、もうええって、もう聞いたって、もうええって、すごい強く日本語で入ってきて、ですから私、確かその後は、皆様も、説教の中ではね、皆様も私のために祈らないでくださいって、4時の礼拝に言った覚えがあるんですけれども、そして、これからは、もちろん祈りたい、どうしても祈りたいと言うんやったらいいんですけれども、それよりも私たちやることあるんですよって、ね、福音を伝える必要があるんですよって、いろんな人を困ってるのを助けないといけないんですよって。そして、それを言った時から何か、なんか空気が変わったような感じで、一瞬で癒されたんではなくて、少しずつなんか不思議な、なんか元気が入ってきて、そして、とうとう、一ヶ月前のびっくりするような検査で、その2527が34っていうことになっちゃって、そしてその先生がもうびっくりしてて、今までの、経験では300まで落ちるのは一回見たことあるけど、それはもう抗がん剤もホルモンの治療もガンガン、もう体がもうギリギリまでそういう重い薬をやって、そしてやっと300まで支えたけれども、それが体が、またリバウンドで、また悪くなるっていうか、それ一回見たことあるんだけどって、500までっていうのはたまにあるって、500まで下がるっていうことがあって、けど34がありえないようなことが言われて、先生がもうびっくりして、もう覚えてると思うんですけど、これは霊的なことやと思いますと、なんか先生も言うようになってて、あんなに神様を否定して、私たち思いっきり彼の書いたことを踏んだりしてた人が、もう頭を下げて、これは霊的なものなんだっていうようなもんで、そして今週の水曜日はとうとう 2.81 なっちゃってで4以下は普通の世界らしいんだけれども、ギリギリ4入ったんじゃなくて完全に入って 2.81 っていうことで、そして先生が、 左手で机を押さえて、そしてこれはあなたの神様すごいって、それが告白しました。そして、もう言えるのは誰々さんの祈りとか、そういうようなもんではなくて、全員の祈りやと思うんですね。そして私もちろん、野菜を中心にして食べたり、そしていろんな種類のサプリメント、なんだかなんだか分かんないようないろんな人の意見があって、いろんなサプリメント一応、もう口に入れたんだけど、結局、まあ、それを先生に言ったら、もうこれは祈りやと思うって、なんか先生が、まあ、もちろんね、そういうものも少し具合は、いいかもしれないけど、2.81 はね、もうこれは、まあ、祈りですよって、まあ、先生が大胆に信仰の告白して、なっていますけれども、事実は、骨がものすごい骨のがんで体全体広がってて、ですから骨が薄い、そしてものすごく、体重が落ちてるんだけれども、それは筋肉とか脂肪だけじゃなくて、骨が薄くて、そしてこの間も辛いマッサージ毎週火曜日の夜、受けてたんですけど、その方が足を持ち上げると軽すぎるってね、ですからこれからもう健康なものをいっぱい食べて、そして骨も、強くなっていくように、皆様の祈りと応援と健康のものを食べたいと思います。ですから先生が確かに 2.81 なんだけれども、骨があまりにも薄いから急に重たいものを、運んだら折れる可能性があるから、それをしないでねっていうことだけを、まあ、注意されて、そして確かになんか骨を触ってたら昔のローブと違うなっていう、なんか前は骨がごっつい骨があるなって言われてたんだけど、ちょっと違うなと思っていますので、本当に気をつけてこれから、やっていきたいなと思っています。そしてまあニュース水曜日、聞いて、私もまあ嬉しくて、もう感謝いっぱいで、もうみんなに祈りの影やなと思って、ここまでもうみんな祈ってくれて、そしてちょっとね、車のタイヤから空気抜けたような気持ちもあって、なんかボケたような感じで座って、はぁってなんか大きな呼吸はぁなってて、そしてなんかレイチェルもあんな張り切ってたのに、まあ、なんかぼーっとしてるんだよね、もうはぁっていう感じで、そしてなんかレイチェルも昼寝したり、そしてなんか、はい、じゃあいつも通りバーンって、じゃあ次はこうでこうでじゃなくて、ちょっとゆっくり考えて、何を学んだんだろうかって、この3ヶ月の強烈な経験から何を学んだんだろうかって、そして神様っていうのは、私たちが困ったことを、病気か、試練かなんか問題あった時にすぐ癒してくれなかった多くの理由は何か教えようとしてるんです。何か教えようとしてるからすぐに治さないっていうようなものなんですね。ですから私が期待してたのはやっぱり、6月、がんだって分かった時に、それが水曜日やったんですけれども、もうみんなに祈ってもらって、その日治ってもらってそのまま行くって期待してたんだけれども、結局そうならなかったんですね。3ヶ月通らないといけないものがあったので、何を神様は私たちに教えようとしている、そしてこれは私だけじゃなくて、私たちこっから何が学べるのかって、そして何か大変なこと起きるって分かってたんです。1月入った時に神様、今年のテーマはって、また同じテーマで、ストレッチフェイスっていう、信仰 伸びるようにストレッチされますよっていう、そしてそれが強く来たので、E メールアドレスもストレッチフェーズの E メールも作って、そして、スタッフミーティングでは、5月だったかな。これから、もう大変なことが起きて、そしてそれ通して私たちが成長しないといけないっていうような話を出してて、今のままだったら枯れてしまいますって、でそれが言ってけど、まさか自分の体がその研究室になるっていうのは、ちょっと、恥ずかしい気持ちもあれば、もう嫌な気持ちがあってけど、結局、今日話したいのは、その、何が学べるのかって、私が何が学んだのか、神様は私たちに何を学んでほしいのかって、ちょっと、どこまで進んでいけるかわからないんですけれども、それをちょっとテーマにして、いきたいと思います。そして、御言葉はヨハネ、第一手紙5章の11節から15節。
その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。
Okay. この御言葉、7月の中頃からいろいろ考えてたんですけれども、この中に特に、最初読んだ時に目立つのは、ここでは神様が私たちのこと聞いてる、ちゃんと聞いてる。7月の16日ね、もうベラベラベラベラ神様助けて助けて助けて助けてお願いやから命を伸ばしてくださいってもうずっとしつこく、もううるさい子供のように祈ってたんですけれども、神様とうとう何が言ってくれたのかっていうのは、もうええって聞いたって聞いてるって、そしてこれが私のためだけじゃなくてみんなのためなんです。聞いてるの、皆様の祈りちゃんと聞いてるの、全部聞こえるのよ。全部聞こえるの。私のための祈りだけじゃなくて、全部私たちの祈りを聞いてる。私たちの好きなタイミング直してくれてないかもしれないけれども、聞いてるって。私も聞いてるって最初、もうええ、聞いとるからって、日本語で、関西弁でボーンって来て、そして、けれども私言いたくなったのはね、もう言わなかったけど、思ったら何も変わってないじゃないかっていう。きっとちゃんと聞いてるって。そしてまあその後思ったのは、それでもええわと思って。ちゃんと神様聞いてたら、ちゃんと分かってたら、もう結果任すわっていうような、気持ちに、なったんですね。神様は私たちがこの3ヶ月の、強烈な経験として、何を学んでほしいのかっていうのは、まあ、一つは、まあ、一番大きいんじゃないかなっていう、祈りっていうのはどういうものなのかっていうのを、私たちじっくり学んでほしいんですね。祈りっていうのはどういうものなのかって、そして祈りっていうのは、賛美とまた結構違うところがあるんですね。音楽で賛美するっていうのは、別にね、信じてなくても人間っていうのは音楽を楽しめるんですよ。 ですからもうね、十何年前に日本でゴスペルがものすごく人気になったんだけれども、やっぱりリズム感がいいんだとか、メロディが楽しいからとか、そういう動機で私たちがすぐ賛美ができるんですね。心がずれてても、心が離れてても、一応人間っていうのは、あ、これいいなと思って、そして、まあ、神様に向けて賛美するもんなんだけれども、気をつけないといけないのは、賛美してるのに、自分のイゴイズム、自分の自己満足でやってしまってるっていうような危険があるんですね。悪魔がそういう失敗してしまったんですね。旧約聖書のちょろっと出てるとこは、悪魔はもともと天使で、美しい天使で、そしてひょっとしたら天国の賛美のリードだったんだけれども、最初は神様に向けて賛美するようなもんになってたんだけれども、どんどんどんどん自分の方に見るようになってて、ですからその賛美っていうのは、ある程度ある段階までは誰でもできるもんなんですね。もちろん賛美は大事なんだけれども、人間音楽好きやったら、誰でもできるようなもんなんですね。けど祈りが違うんですよ。祈りっていうのは基本的に自分ができてないって認めないといけない、神様の前で。自分が弱いっていうことを認めないといけないんです。頭下げないといけないんです。自分は分かっていない、できていない、解決の力がないんだって。人間はそれ苦手なんですよ、結局。人間はそこまではっていうような。ですからね、祈りっていうのは、日本やったらそのゴスペルが流行りで、もう全国ゴスペル、もういろんな人が大ハピでやりだしたんだけれども、全国みんな祈り出したっていうのはもうちょっと難しいんですね。なぜ言うと、プライド捨てないといけない、頭下げないといけない、自分はできていない、弱いんですっていうことを認めないといけないですね。そしてそれを認めなかったら結果出ないようなものになるんですね。神様の力を欲しかったら、もう本当に謙遜にならないといけない。それが祈りなんですね。そしてね、KBF もね、祈り会がやってるんですけれども、その祈り会は、ね、300人来ましたとかそういうもんじゃないんですね。祈りっていうのは3人4人5人っていうような集まりで祈ったりするんですけれども、多分もう一つの理由、どうして、なかなかね、祈りが流行らないっていうのはすごい大きな理由があると思うんですけれども、神様聞いてることってその実感がないんだよ。本当に神様聞いてるって気づいてないの。ですから祈れないんですね。子供よくね、ちっちゃなね、3歳の子供、2歳半の子供もそうなんだけれども、おもちゃの携帯あげると5分ぐらいで飽きる。どうしてかっていうと、2歳半の子供でもね、賢いんですよ。つながってないって分かってんの。つながってないから、なんかこれをしたらピーロリーロラーとか、これをしたらディーロラーっていろいろなるんけど、これだけかと思って、そしてママより軽いな、これあって。そして結局、自分のおもちゃ携帯あるのに、いつもママのiPhone 触りたがる。なぜ言うと、つながってるって分かってるの。多くの人はどうして1分か2分か5分しか祈れない理由は、つながってない気持ちになってるの。神様は聞いてないっていう。聞いてたらね、もう何時間も祈るけれども、その実感、その、つかめて、頭で、ある程度そうなんで神様聞いてる、つかめてるんけれども、ほんまに聞いてるっていうのは、まだ分かってないの、心の中で。ですから、なかなか、その、祈れないっていうようなものなんですね。もし、気づいたら、すごいことになるって。けれども多くの人はその理解がないんですよね。 そして、もう一回読んでくれますか、御言葉。
その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。
聞いてる。けどちょっと戻って、
はい、
12、13。
御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。う
ん、神様ちゃんと、私たちが祈ったら聞いてくれてるっていう確信がすっごく大事なんですね。それがなかったらもうおもちゃの携帯みたいにもう馬力のないような1分で終わってしまうというような祈りになってしまうんだけど、もう一つ大事なのはね、12節13節で見えるんだけれども、自分は救われていますっていう確信なんです。ですから神様と祈る権利があるんだ。それがすごく大事なんですね。自分は救われています、イエス・キリストを信じていますって、それちょっと少しじゃダメなんですよ。完全に私がもう本格的に自分の罪の告白して、もう神様を私の中に入ってくださいって完全に本気でそれを祈って、そしてそれを祈ったから自分の人生の方向性も変えたって、それは絶対やりましたっていう確信が大事なんですね。そしてそれがなかったら、もう全世界すべてを作った偉い神様の前に行ってお願いするっていうのはとんでもないようなものなんですね。これは、一度も聞いたことないんですけれども、なんか元気そうなんだけど何があったのって、それである女性がね、いや私がね彼氏ができたんですよ、ああそうなんだって、どんな方ですか、いや少しちょっとだけなんだけど、ちょっとだけ結婚してるんけど、そんな会話ありえないでしょ。いや、ちょっとだけやからいいっちゃ。いや、結婚してるか結婚してないんかっていうもんなんですよ。少しじゃないんですよ。救いもそうなんですよ。ちょこっとじゃないんですよ。ね。ちょっとだけ、少し私救われてるんです。そういうもんじゃないんですよ。信じて、イエス・キリストを受け入れてるのか、信じてるのか、信じてないんかって。そして信じてなかったら、もう祈りの馬力が弱いの。出ない。奇跡起きない。がんを倒せない。もうしっかり自分が神様といい関係を持ってるんだっていう確信がないとダメなんですね。ですから私が、それを読んで必死で、絶対自分と神様の間に邪魔者がないように、すべて、なんか許してない人いるやろうか、いるやろうかって考え、いや、もういないと思うんだけど、まあ念のために、昔のちょっと言い合いになった、喧嘩した人たちも教会の前に呼び出して、私のために、なぜ言うと、もう絶対私が正しい関係を神様と持ってると持たないとダメです。中途半端じゃダメなんですよ。私は救われていますって、すべての人を許していますので、私がお許しをもらっているはずなんだって、それは確実です。大きな奇跡が欲しかったらそれがないとダメなんです。その確信がないとダメです。ちょっとでも、いやいつとか、それ持ってたらね、もう馬力も、もう力が抜ける、そのような確信が、それは私が学びました。で、多くの人 も学んだんじゃないかなと思うんですね。 7月の初め頃、いろんな人が走り回っていろんな人に謝ったり仲直りして、なぜ言うと絶対私が確実にイエス・キリストを通して救われていますって、そして私と神様の間に問題っていうようなものは一切ありませんっていうような立場が、思いっきり神様に何か頼むんだったらそれが大事なんですね。ね、おばあちゃんがちょっとだけ死んでいますっていう、ないんですよ、それが。生きてるのか信じてるのか、心臓が動いてるのか動いてないのかって、ね、救われてるのか救われてないのかって、救われてなかったら礼拝の後に祈って、もう救いをもらえばいいんですって。けれども、それがはっきりしてなかったら、はっきりした祈りの結果も出る可能性が少ないっていう、私がそれが学んだんじゃないかなと思うんですね。そしてね、私が、同じこのようなものを通りたくない。一回目で全部学びたい。学ぶもあるんだったら一回でいいんです。そしてもちろん人生の先にはいろんな試練があると思いますけれども、この種類のやつはもういいんですよ。次のところに行きたいなと思ってますので、私、今日のメッセージは皆さんのためだけじゃなくて自分で絶対忘れないようにって自分にメッセージしてるんですね。もう一つ、もう一度読んでくれますか。14-5
何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。
で、ここはね、確信っていう言葉、ちょっと線引いてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、確信があって、そしてちょっと英語の訳では、それもちょっと弱いんじゃないかなって、ある訳は confidence とか assurance っていうような単語が英語の聖書にも載ってるんですけれども、もともとギリシャ語の聖書の中ではね、もっと激しい言葉なんですよ。大胆に自信を持ってる。ね、なんか安心しましたっていうもんじゃないんですよ。ちょっと安心が入ってきたって、そういうもんじゃないんですよ。もう大胆に、私が自信がある。私が神様と関係が持ってる。自信がある。聞いてくれる。そして私が堂々とも、もう頼む権利があるんだって、そういうような意味が、この単語の中に入ってるんですね。そして、この、3ヶ月間、もういっぱいいろんな人が僕のために祈ってくれて、僕の肩に手を置いてくれたり、いっぱい祈ってくれて本当に感謝で、その祈りが全部良かったなと思って、嫌な祈りが一つもなかったんですけれども、3人ぐらいがね、ちょっとびっくりするような祈りをしたんだけれども、一人の方今でも覚えてる。神様、ロブ死んじゃあかんって、そこまで言うのってで、そのすごい大胆な、絶対これは許しませんって、もううわーって、そこまで言うの。私たちは必要されていますって、なんか、傲慢に近いような大胆さっていうのは、神様が好きなんです。祈りの場合は。そのこまで、それが神様は傲慢と周りの人聞いてたら、あの人偉そうにして、いや、そこまで近い具合、 そしてそれが自分が偉いからじゃなくて、神様は偉いから、神様すごい方やからって、ですからそこまで大胆に祈るって、これが私が聞いて、これも大事なんだなと思って、この御言葉の中に載ってるんですね。英語で単語が、その大胆さって、boldness って、bold って、大胆に祈るって。私がいつもそれを考えると、一つの、イメージがあるんですけれども、横浜、ね、ちっちゃい時に、私の、はちょっと山手っていう山の方に住んでたんですけれども、私の家の公園の下のとこに、雑貨屋あったんですね。そしてそこがもうなんかもう大好きでね、そこ入っていくとね、いろんなタコとか、もういろんなおもちゃがもういっぱいあって、そしてその、タコでもね、でかいやつは40円とか、おー、もう50年前のことやからね、40円で、そして100円持ってたらね、大金持ちみたいな時代だったんですよ。そして、その店が大好きで、風船ガムとか、麺粉買ったりね、もうビー玉鉄砲とか、いろんなものそこで、もういつもそこ言いたくてしょうがないんですよ。ですから、家のところでね、お母さんのタンスでもちょっとでも10円あったらね、はあ、僕のポケットに入っちゃったんですよ。で、ポケット入った時にね、ちょっと今度冷静な顔でお母さんのとこ行って、遊んでころっていうことで、バーって言ってね、そして10円でなんか買えるんだよね。けれども、嫌なもんはね、ばあちゃんがそこの店をやってたんだけど、この辺がハゲてたんですね。もう今でも覚えてないから、なんかドーナツみたいな髪が立ってて、ここはハゲてて、そしてそのばあちゃんがもうきつい。はい、入ってきた時に、いくら持ってるって。やっぱり大人はいないわけだから、そういう失礼質問が子供に、いくら持ってるのって。そして、10円って言ったら、あんまり長く見てたら怒られる。たった10円あるのに、早くさっさと決めなさいって。ね。10円でこれかこれかこれでしょって。早く決めなさいっていうことで。そして僕いつもなんか10円とか5円で入るとちょっと情けないっていう気持ちでね、5円で入ったら風船ガムしか買えないっていうようなもんなんだけど、私そういうようなことも、やってたんですね。けれども今でも、だからお金ないのに入っていくっていうのはもうめっちゃ怒られる。もうそんなこと、もういやありえない。入ってじゃあただ見てるだけだったら、ばあちゃんがはっきり、私忙しいからで、もう帰れって言われるんだよね。お母さんがお金もらいなさいとか言われるって。けれども今でも覚えてるんだけどね、僕のポケットではね、もう10円ぐらいかな、持ってて、ちょっと焦ってたんですよ。なぜ言うと、かなり長くこれかな、あれかなって見てたのに、もうすぐ質問出てくるんちゃうかなと思って、10円だけなのに何も持ってんのって聞かれるからどうしようと思ってて、そしてなんか駆け足で子供が走ってるの、聞こえて、そしてバンバンバンバンバンバンって、そしてブラーンと大きな声でブラーンってドアをブワンって開けて、そして大きな声でくださいなって叫んで、そしてガーンと座って、そしてばあちゃんが出てきて、いくら持ってるって。100円そしておばあちゃんがキョロッと変わって、ね、100円欲しくて、もうゆっくりゆっくり、けど大胆さ、くださいなって、バーンって入ってきて、そして、ばあちゃんと神様の比べをしたくないんだけれども、あの大胆さ、神様の前に私たちが何かを頼む権利があるんだって、これは私たちが学んだ方がいいと思うんですね。そして、そこまで大胆に祈ると、周りの人も影響される。そしてひょっとしたら最初は人はね、ちょっとクリスチャンとしてね、ちょっと感情的な人でとかいろいろ最初は言われるんだけどね、結局人間っていうのはめちゃめちゃめちゃ困った時にそういう人のとこ行って祈り頼むんですよ結局ね。 バカにしてた上司とか、そういう人たちが結局ね、がんになった時とか病気になった時にバカにされてたんだけれども、お願いだから祈ってくれるっていう、変わるんですね。ですから私たちやるべきなんですよ、大胆に、だから私も祈り方を変えたいと思います。この3ヶ月の会もう経験からもうなんかね、こそこそなんか、もちろん小さな祈りも神様聞いてるんだけれどもね、大胆に祈るっていうのはこれから私やろうと思ってるんですね。やっぱり神様が私を聞いてくれているって、そしてこれも大事じゃないかなと思うんですけど、その大胆さの中では、どこ行っても神様が私の祈りを聞こえるっていう確信、どこ行ってもって、よく無意識でね、神様のことを、小さく考えてしまって、そしていやもちろん神様はもう私のことを知ってるんだけれども、実家に行くと仏壇があって、仏壇の部屋にはなんかいないっていう、違う、その部屋でもいるんですよ、どこでもいるんですよ。KBF では私がね、神様を感じるんですけれどもね、会社に行くとうっとしい空気ではなとか、なんか神様いないような、違う、そこもいるんですよ。王様ダビデが、ね、詩編の139、7節読んでくれますか。詩編の139、7節。
私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。
これを認めないといけない。どこ行ってもいるんだって、そしてですから、私たちが困ったことになった時に小さく小さく考えるんではなくて、どこ行っても神様が、何があっても神様は私の声を聞こえるって、私の思いを聞こえる、考えてる、もう口で言えないんだけど頭で祈ってる子、それも聞こえるって、創世記、まあ、読まなくてもいいんですけど、創世記の18章ではアブラハムの話があるんですけれども、アブラハムが神様から子供がもらえると思ってて、ずっと待ってたんだけど、もう100歳近いのにまだ来ないって、そして自分のお嫁さんが、90何歳なのに、もう無理やったって思って、まあ、結構へこんでる分あったんだけれどもね、天使が現れたんですね。そしてその天使が、ひょっとしたら天使じゃなかったかもしれない、ひょっとしたらイエス様やったかもしれない、けれども現れて、そしてお客様として食事をあげて、そしてその天使が、あなたが、まだ今でも年なのに子供が与えられるのよって、もう一度その約束を、語ったんですね。そして隣の部屋でサラが聞いてた。そしてそこで聞いてて面白いのはね、子供妊娠するんだ、セラが妊娠するんだ、それを聞いた瞬間にセラが何をしたっていうと、大笑いしたんではなくて心の中で笑ったの。はっはっはっはじゃないんですよ、心の中で笑って、そして現れた天使がもうアブラハムに向けて、なんであなたの奥さんが笑うんかって聞いたんですよ。そして呼び出されて、どうして笑ったんですかって聞いたら、彼女はもうびっくりしちゃって、なぜ言うと声を出して笑ってないのに、心の中で笑ってんのに笑ったって天使が言ったんですね。笑ったじゃないかって。そして彼女、笑ってって言ったんだけど、本当のこと言うと心の中で笑っちゃって、神様ちゃんと聞いてる。ですから皆様の考えてることもちゃんと聞いてる。喋る前にちゃんと聞いてるんですよ。 5年前私が大きな手術を受けた後にもうね麻酔でもう寝たきりやったんだけど、手術の後に起きた瞬間にね、もうあのいろんなホーズが口につい入っててお腹まで入ってて、もうもちろん喋れないし、もうそして強烈な痛みがあって、で私がもう何が言えたっていうとこれしか言えなかったんですよ。ああって神様それを聞いてた。そしてそのああの中で本当言いたかったのはこれでも信頼してるよって、それ言いたかったんだけれども、もう口がそれができない、ホーズが3つぐらい入ってたからもうそれができないからうわって言っただけで、ちゃんと聞いてる聞いてる。ですから、ね、私たちが病気したときにいろんなこと止められる、歩けないかもしれない、病気のおかげで、いろんなこと、ね、もうできないかもしれないけれども、一つ私たち人間が、何がされても何があっても止めることができないっていうのはこの祈るっていうことなんですね。手術の後にホースが入ってても私たちの思いをちゃんと神様は聞こえる、ちゃんと聞いてる、ちゃんと分かってる。歩けなくても、最初私病気した時に困ってしまって、なぜ言うと私が歩くと祈れるの、けれども歩けなくなってしまって、そこまでできなくなってしまって、あるもう期間もう祈りができなくなってしまったんですね。けど神様が教えてくれたのは、歩きはいいんだけどそれだけじゃなくてベッドの中でも祈れるよって、どこでも祈れるのよって、ちゃんとそれでも聞いてるよって、歩かないと聞いてあげないとかそういうもんじゃないよって、どんな場所でも、どんなに縛られ刑務所に入れられても祈るなって言われても、誰か祈るなって言っててもね、それがもう意味のない命令ですよ。だって祈るなって言われたら、祈るなったらもう鉄砲撃つよって、それ言う、そこまで言われても、こっそり自分の心の中で祈れる、サラの笑い声が言ってないのに聞こえたら、ちゃんと私たちの祈りを聞こえるって、だってそれは強い、私たちの一番できる力強いものはこの祈りなんですね。そしてもう一度読んでくれますか。14、15、かなりいろんな予定してなかった話で夢中になっちゃったけど
何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。
14もう一回。
何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。
何でも聞いてくれるって、何でもって、けどこれ自己中心的な何でもじゃないんですね。御心通りなもんだったら何でも、御心通りって、じゃあ何が御心通りかっていうと、私たちが祈るんだったら、目で見える聖書の御言葉通りにそれと馴染んでたらね、聞いてくれるんですよ。ですから皆様に配りましたね、御言葉、これを使って祈ってくださいっていうようなもんで、もみんなそれを持って、これがすごく大事な学びなんですね。私だけの学びではなくて、ちゃんと私たちが何か祈るんだったら、もう御言葉とつもう一致していくと力があるんですね。ですからその祈り方っていうのは、天の父様、イザヤの55に書いてあるんですけれども、あなたが語ったことが、無駄にはならないって書いてあるんです。あなたが、あなたの本の中に書いてあるのよって。ですからお願いします。これをに答えてくださいって。それが大事なんですね。特に生きるか死ぬかっていう祈りになってくると、そういう祈りが、一番 力のある祈りなんですね。ですから皆様もこれから何か祈りたいと思うんだったら、もちろんいろんな祈り、私たちの思いも神様聞いて、ちゃんと聞いてるんだけれども、力強い祈りっていうのはもう神様の御言葉とつながってるもんなんですね。一致してる、ハーモニー、音楽のようにハモってるって、そういう祈りになると、もうありえないような 2.81 とか、そういうような結果が皆様の祈りが出せるんですね。そしてもう一つ、もうこれ読んでてもう思ったんですけれども、もう一度読んでくれますか。
14、
14、
何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、うん、これこそ、う
ん、ここでね、アスクって日本語は何て書いてあるんですか。
願いをする、
うん、願いをする、英語でアスクって聞くことなんですけれども、もちろん音楽で神様を賛美することはできるんですけど、もう一つの神様を褒める方法っていうのは、賛美する方法は大きなことを頼むことなんです。なぜ言うと、私たちは、無理と思うような頼みを人には頼まない、ね。今日さっき私軽トラックでここで来たんですけれども、途中でじいちゃんがこういう押すようなカートで段ボールがいっぱいあって、アルミキャンがいっぱいあって、私はあの人を車を止めてすいませんって、50万円貸してくれませんかって、絶対あの人には頼まない。ね。10円お願いしますって言ったらもらえるかもしれないけどね、50万円、ああいう人に、なぜ言うとね、持ってないって分かってるんですよね。持ってないから、そんな車を止めて行ってすいませんって。逆にね、そんな50万円くださいってそういう人にお願いしたら、その人切れるんちゃうかなと思う。何、私誰と思ってんのって。ですから大きな祈りを誰に祈るの。結局あなたができると思ってるわけ。神様に大きなことを祈ると褒めてるわけなの。私たちが大きなこと頼んでると、あなたができるからお願いしているって。だってできないって分かってたら、もうとね、ですから私たちがいつも小さな祈りしてたらね、神様褒めてないんですよ。大きなありえないような頼みをすると、それはある種類の賛美なんですよ。褒めてるわけな。だってそれがもうできると思ってるから頼んでるわけなんですね。人間っていうのは、この人やったら無理やと思うんだったら頼まない。できると思うんだったら頼むんです。ですから私たちがね、もうできるって思ってアスクすれば、頼めばいい。これが私が学んだんですね。そしてやっぱり自分も反省しているのが、ある時期、ね、2500の PSA の数字が出たときに、何か祈りの中で、2000でもいいからとか、ちょっと口出ちゃって、ちょっと待ってよって。小さすぎるわって。小さすぎるわって。2000だったら先生が、大したことと思わないし、だから、いや、完全に癒されるって。そこまで、頼もうって。ですから、これも私が学んだんですね。神様と一致してる祈りって、神様の御言葉と一致してる祈りけれども、今度は、大きなことを祈るって、これをやると神様を、褒めてるわけなんです。皆さんもそうでしょう。なんか大きな頼みしてきたら、もうなんかびっくりして嬉しい気持ちもあって、私を頼んでるんですかって。いや、あなただったらできるって。なんかそれ聞いたらやりたくなっちゃうんですね。私の結婚式の司会してくれませんかと、私って、なんか褒められてるような ものなんですね。私たち神様に大きなことを頼むとそのようなものになるんですね。もしこれでもう結構話してしまったんだけど、最後は、やっぱりね、祈るとき何でも聞いてもいいんだけれども、場合によって答えが来ない、サイレント静かな時も場合によってあるんですね。そしてどうしてかというと、さっきも言ったんですけれども、頼んでも頼んでもなんか返事がない、答えがないと思ったら聞いていないと絶対思ってはいけない。ちゃんと聞いてる。特に自分が自信を持って救われているという立場だったら特に聞いてくれているという確信を持てると思うので、けれども結局自分が祈っても祈っても答えが来ないと思うんだったら、神様は私たち何か学んでほしいっていうものなんですね。イエス様っていうのはこの地球を歩いた時に、教師だったんです。教える人だったんです。何をやっても、行動から教えたり、もう、ね、メッセージから教えたりしてたから、その私たちがその祈りがすぐ来なかったって、答えが来なかった場合はなんでかなと思って、一つの大きな理由は聞いてないんではなくて、なんか気づいてほしいものがあるんだって。ですから自分の考え方を違う方向から考えるものなのか、何かこれ通して忍耐を学んでほしいのか、何か学んでほしいから今度はブツブツブツブツ言うんではなくて、神様私は何をしてほしい、学んでほしいんですかって、早くそれを気づいてこれ終わりたいと思いますので、何を教えてるんですかって、そっちに力入れて、ひょっとしたら私がこうじゃないとああじゃないとって思ってるものがそれずれてるかもしれない、また別なものがあるかもしれないですね。もう一つ、どうして答えてないかっていうのは、もう一つの理由は、病気のまま問題関わったまま神の栄光がもっと見えるからっていうような、そしてこれもちょっとあったんじゃないかなと思うんですね。最初の6月の祈りの時に、癒されるとすぐにその日言われた日癒されるって、だって私忙しいんだもんって、それで終わったら神様あんまり大した栄光もらえなかったと思うんですね。なんかロブがなんかちょっと噂によるとちょっと病気しちゃって、それすぐに治ったんでとか、それで終わってしまったんですね。そして今度期待してたのは、もうみんなの祈りの力で7月の15日がんが治りましたっていう、そこまでなんか期待してたんだけれども、逆にもっとひどくなっていますということになっちゃったんだよな。そしてその時に多くの人は、ってあんな一生懸命2週間も祈ったのにっていうような、なぜ言うと神様の栄光がもっと幅広く、もっと、もう死ぬよっていうところまで行ってほしかったんですね。たっぷりですから時間かかるって、場合によって神様の栄光のためにこのままっていうようなものもあるんですね。パオロがそうだったんですね。パオロがなんかトゲがあって、それがどういうものなのか分かんないけれども、なんかトゲがあるから辛いなと思ってて、その神様そのトゲを取るようにっていうような、そのトゲ病気だったのかどういうものか分かんないけれども、それがあって彼が何回も神様にこれを取ってくださいって、これを取ってくれたらもっとうまく説教できるのにとか、取ってくれたらもっと伝道がうまくできるのにって、ほんでイエス神様答えてくれたのは、いや取りませんって、私の恵みが十分足りていますって。結局神様気づいたのは、トゲ持ったままの方が持ちられる、そしてもっと栄光が神様それ通してもらえるって、場合によってそういうようなものもあるんですね。もう一つの、もう神様沈黙している理由はタイミングじゃないからって、いろんなものが調整しないって、この人はこれを乗り越えてからあれもこれもあれもいろいろ全体的に見てるから、ですから私たちが待つしかないっていうような、ちゃんと聞いてる、 ちゃんと聞いてるけれども、タイミングじゃないっていうようなもんなんですね。私、5歳の時に、もう今でもほとんど、子供の頃のちっちゃい時覚えてないんだけど、幼稚園の時にお父さんと釣りしたくてしょうがないって。そして、一度も釣りしたことなくて、お父さん釣りしたい、釣りしたいって。けれども釣りしたいって言ってても、私釣りってどういうもんかわかんなかった。けど釣りしたいって。もうお父さん一緒に行こうよ、釣りしようよと、もうしつこくしつこく、言ってて、そして、お父さんが最初は、イエス、イエスって言ったけど、僕あんまりにも しつこいから、お父さん黙って返事してくれなくなっちゃったんだよな。お父さんいつ来るのとか、もう、っていうような感じで。ので僕が、ちょっとどうなるんやろって、僕一生懸命頼んでるのになんか無視されていると思ってて、もうなんでやろうと、なんか私ちょっと不満が、それをその不満を覚えてるって。けれどもある土曜日朝起きた時に車見たら、新品の釣り道具2つが竿とかあって、なんかすごい反省しちゃって、え、お父さんこれ買いに行くの見なかった、あ、結構いろいろ用意してくれてるって、あっ、私がもうお願いしてんのに、答えてないと思ってたら、ちゃんと裏でいろいろやってたんですね。いろいろ調整、それで今でも、一緒に釣りに行って、ちっちゃな魚2個釣れたって、今でもそれを覚えてるんですけれども、場合によって神様は、静かに返事してくれないっていうけれども、ちゃんと聞いてるんですね。このようなものもあるんじゃないかなと思うんですね。けど今日皆様、本当に、次の段階に入っていって、もっと大きな信仰で、進んでいきたいと思いますけれども、この3ヶ月間の学びも忘れないように、私も忘れないように進んでいきたいと思います。これで終わりたいと思います。ありがとう。祈ります。天父様、本当に本当に本当にありがとう。本当にありがとう。もうそれ以上言うことはないです。もう本当にあなたのやり方、あなたの方法は正しいです。そしてこれが、なんかこの奇跡がこれで終わるんではなくて、この奇跡をスタートとして、もっともっとあなたがいろんな人の人生の中に奇跡を起こすことがありますように、私たちが逆戻りしないように、次の信仰の段階に案内してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。